声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズ、安藤俊彦さんをゲストにお迎えしての3回目です。お聞きください。
ボーカルアウトシアターってなってましたね。私たちのメンバーが、公演をやるという、それにも出られてましたよね。
そうですね、
まあ、全てには出られてないのかもしれないですけど、主に古典なんか多かったですよね。
そうですね、古典も参加しましたし、詩を読むこともやったと思いますけども。
それはあれですか、そのボーカルシアターだけじゃなくて講座でも学びました、古典とか詩とかは。
そうですね、古典も、講座の中でもいくつかやったんだと思います。結構やっていたのが、あの万葉集ですとか、はい、まあ、そういういわゆる歌の、まあ、古典ですとか、あとあれですね、平家物語とかもやった覚えがありますけど、はい、だからまあ古典は、まあ、結構あの講座の中でも取り上げてもらった覚えがありますね。
それまではあまり古典には接してこなかったんですか？
そうですね、まあ、こういうと言いますか、その声を出して古典を読むっていうことを、それまではほとんどやったこともなかったんですよ。だからそのどうやってその読んでいくのかっていうこともやっぱりよくわからなかったところから始めたので、そういう意味ではすごい新鮮でしたよね。
古典だともう書かれてる文、もう音も、まあ、音を中心にやるんですけど、まあ、音で、まあ、音が大事って言われてまして、まあ、もちろん声に出すんですけども、まあ、書かれてる、ね、文自体が相当現代文と違いますよね。その辺で何かその、
結構古典の作品だと五七章のリズムっていうのが、まあ、それがその日本の和芸を、まあ、支えている一つのものだっていうことを、古典の作品を読んでいくときに、まあ、ちょっといろいろ教えていただいたことが多かったと思うんですけど、これは現代文もあまり変わらないんかもしれませんけども、まあ、あの磯貝メソッドで語読みっていうのを重きを入れてやってるんですけど、まあ、いわゆるその言葉の意味をちゃんと音として表せっていう、そういうことなんですけど、古典の文ももともとちゃんと声に出してその話されていた言葉なので、当然当時の人がやっぱりちゃんとそういう言葉にして自分のその体を通してまあ出していたっていうことを考えると、そのやっぱりそういう読み方っていうのがやっぱりあるわけで、いわゆる教科書的にその文字面を送っていくっていうこととは違うっていうことを、そういう古典の作品を通して読み方ですとか、そういう関わり方っていうのをなんか学んだように。
言葉を一言一言体を通して出していく、そんなことを古典を通じて学んだということなんですが、それは劇作家としてどのように生かされたのでしょうか。
さんは書かれるんですね、劇作も。
ああ、そうですね。
その辺なんか影響とかありました？
まあ、今はどちらかというとその紙芝居を書くことが多いんですけれども、もともとその劇団をやって自分が、まあ、その作演出っていう形で、まあ、やってたんですけども、音声学をやる前っていうのはどちらかというとその意味を伝えようっていうような形でセリフを書いてたと、はい、でもやっぱり音声学を学ぶようになって言葉をどうやって伝えるかっていうことがやっぱり非常に分かってきたことで、うん、やっぱりセリフ自身もそういうふうに、まあ、どうやって伝えればいいのかっていうこととか、どういうふうにすると聞きやすくなるのかとか、まあ、そういうことを意識してその書くようになったと思います。
意味をどう伝えるかっていうのをそういう意識だったのが、まあ、言葉どういう文章にするとか、どういう言葉を使うかとか、どういう音にするかとか、そういったものを重視したということですかね。
うん、そういうふうにやっぱりなってきました。
最後にコミュニケーションに関する学びが大きかったということをお話しくださいました。
コース研修でコミュニケーションの話をする、はい、していただくっていうことが出てきたときに、まあ、実際に人と人が面と向かって 例えば議論をするっていうような時に、自分の思いをそのまま声に乗せて相手にぶつけるっていうのはあまり良くないっていうことで、議論をするんであればちゃんと人と人の間にあるテーブルというかスペースをきちんと置いて、
はい、
それでそこを介して相手とつながるっていうようなことを磯貝先生がおっしゃってたっていうのが、まあ、実はすごく人との関係っていうことを考えるときにすごく印象深かった思いがあります。結局人と人が話して何か進めるっていう時に、やっぱり共有しなきゃいけないって言った時に、じゃあそれどういうふうにするんだって言った時に、本当に声を相手に伝えればいいっていうことじゃないんだなっていうのが、なんかその時すごく印象的だったんですけど、自分の思いっていうのをそのままぶつけられると、やっぱり相手も非常に生のものをそのまま受けるっていうのはやっぱりすごく大変なことですよね、はい、うん、まあ、そういうことで、それに加えていろいろその人とコミュニケーションするときの敬語の使い方の話とかもそれに関わっていろいろ教えていただいたことがあったんですけど、まあそういう意味で人と人とがそのどうやって関わっていくかっていうことを、なんか磯貝先生がやっぱすごく考えてらしたんだなっていうふうに、ちょっとその時非常に強く思いましたけど。
はい、その辺ね、コミュニケーションとか心のこととか結構公式研修で重点的にやってましたもんね。で、なんかこう、まあ、今の話、まあ、わからない方聞くと非常に抽象的で分かりにくいかもしれないんですけども、逆にそういうことの方があって気づきがあったりしますよね。
それと関係するのかどうか分かりませんけど、役者としてその舞台に立ってる時に、
はい、
自分自身が役としてそのまま出てくっていうことではなくて、
はい、
自分の隣に役を作ってその役に喋らせるっていうようなことも話されてたことがあって、だからまあさっきのその人と人の間にテーブルを作るっていうこともやっぱりそういう喋るっていうこととか人と共有するっていう時にそういう感覚っていうのがすごくやっぱり必要なんだなっていうのはそれ以来すごく意識するようになってきたんですけど、
はい、今回は仙台でいろいろな肩書きで活躍されております、安藤俊彦さんに、お話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。